市長の伊賀自慢。桜さまざま。春といえば桜の季節ですね。桜はつぼみが膨らみ、美しい花を咲かせ、さらには花びらが散った後も葉桜となり、いろいろな形で私たちを楽しませてくれます。伊賀の桜にはただ美しいだけでなく、見る人それぞれの心を震わせる物語が秘められているように感じます。松尾芭蕉が読んだ、さまざまのこと思い出す桜かなという句からは、主君と過ごした日々や時の移ろいなどへの思いを伺うことができます。この句が読まれた庭は、現在も、さまざま園と呼ばれています。また、世の庭、平安時代に、一条天皇の妃である、上等門院彰子の命によって作られた花垣を、里人が守ったという故事にちなみ、松尾芭蕉が、人里は、皆花森の子孫かや、と、読んだことで有名な花垣の八重桜があります。この八重桜は、赤い目出しの葉と花を同時につけることが特徴で、現在はその後継樹が地元の皆さんによって守り継がれています。これらの句にちなんで、市内の老舗和菓子店では、さまざま桜や花森などと名付けられた和菓子が販売されており、見るだけでなく食べる桜として、今日のお茶人さんからも大変喜ばれているということです。その他にも、伊賀の桜の名所として新年寺、上野西日向町があります。春には大きなしだれ桜が見事に咲き誇ります。このしだれ桜は、松尾芭蕉の門弟で、このお寺の住職であった杉野拝力の名前にちなんで、拝力桜と名付けられ、親しまれています。伊賀には、由緒ある桜の木が数多くあることが、私の自慢で、春になるといつも、伊賀の美しい桜をもっとたくさんの方に見ていただけるようになればなぁと思っているところです。また、様々な歴史に彩られた伊賀の桜は、伊賀が歴史の深い土地であるということの象徴でもあります。そんな桜を、これからも大切にし、地域の誇りにしていきたいと思います。伊賀市長、岡本栄。2枚の写真が掲載されています。花垣の八重桜、松尾芭蕉の句にちなんだ和菓子、さまざま桜と花森。写真説明終わり。近世の災害と情報伝達、志士編纂だより45。大きな災害が発生すると、まず思い浮かぶのが親族や友人など身近な人の安否です。東日本大震災の折には、災害情報の伝達に、テレビや新聞だけでなく、インターネットなども活用されました。今回は、江戸時代の災害時の情報伝達の様子を紹介します。嘉永7年、1854年、6月15日、午前2時ごろ、市内北部の木津川断層を震源とする地震が発生しました。後に 安政伊賀地震と呼ばれる大地震です。市内では600人近い死者を出し、上野城の石垣が崩れ、9割近い家屋が倒壊した村もありました。その頃、江戸に滞在していた東湯船村の藤井駐在門は、大地震があったことを4日後の19日に知ります。そして駐在門は、伊賀で建物被害や怪我人は出ていないか、田畑の被害はどうだろうかと、親族の藤井八右衛門らに宛てて手紙を出します。またこの手紙が月次第に返事が欲しいことを記し、さらに詳しい情報を得ようとしています。地震の情報は、中山道の馬込宿、岐阜県中津川市でも、豪州、滋賀県あたりの被害が大きいことが17日に伝わっていますので、当時の災害情報は意外に早く伝達されていたことがわかります。ところで、駐左衛門は伊賀で大地震が起きたことをどのようにして知ったのでしょうか。地震が起きた日、東道藩では急を知らせる使者を江戸に向けて出発させていますので、駐左衛門は藩を通じて伝えられた大地震の情報を聞いたのかもしれません。また江戸時代の情報伝達の方法の一つに、現在の新聞の号外のような瓦版がありました。安政伊賀地震の被害は、大和、伊勢など周辺地域の様子とともに報じられたので、駐左衛門は瓦版から伊賀で地震が起きたことを知ったのかもしれません。江戸時代の人も、災害が起きると様々な方法で情報を収集し伝達したのでしょう。写真が掲載されています。安政伊賀地震を報じる瓦版、短命文庫所蔵。写真説明終わり。総務課志士編纂係、電話524380、ファックス524381。以上で広報伊賀市4月1日号を終わります。制作上野展示図書館。